はい、今日はヨハネの20章24節から31節を読んでもらいました。イエス様が、まずトマスっていう人が出てきたのは間違ってないんだけど、イエス様が、1回目にみんなのところに来てくれた時におったんかね、おらんやったんかね。
いなかった
おらんやったね。ほんで、他の弟子たちがイエス様が来てくれたんやけどってすっごい嬉しく言いました。そしたらトマスはどう言った？
信じなかった。
信じんかったよね。しかもただ新人やっただけやないやろ。
いや、手に穴の中に手を入れるか、脇のところにの傷に手を差し込まないと私は死ねない。
これってさ、どのぐらい信じてないんかね。
いや、証拠がないと確かまないんだ。
ちゅうことはちょっと信じられんなっていう感じなんかね。それとも
全然
信じられんってことやろ。絶対新人っていうことやろ。みんなさ、こんな思いになったことある？俺絶対新人けな、そんなん言われても。
ある？
みんなある？
ある。
ほんと？ロッキーもあるんよ。ね、あるよね、時々ね。そんなん絶対嘘やろ、信じられるわけないやないかって思う時がたまにあります。で、このトマスもこの時は信じられなかった。それでわざわざイエス様の釘刺されたあの手の中に自分の指をブスって入れてみらんと信じる。これ怖くない？
痛い。
怖がろうが
絶対後ろからはみ出しちゃうよ。
怖いよね。そして脇腹ってここやろ、脇腹に手を入れてみらんと信じんって、これどういうこと？これね、
いや全然信じてない、
ね、やろ。イエス様ブスってやり出さされたわけやろ。そこに手入れるちよ、お前恐ろしかろうがこれね。こんな恐ろしいことをトマスは言いよるんですよね。トマス気づいとったかどうか分からんけど、
めっちゃ落ち込んどる。
そう、
トマスはイエス様の手に釘が刺さって、お腹も刺されたっていうのは見て
よ。それは見とったよね。それは見とったからこういう発言をしとるわけですよね。でもここまでせな信じらんっていうことは、もう絶対お前たちが言うただけでは信じませんってはっきり言ってる。すごいよね。でも面白いのは、今日みんなもこういう気持ちになったことがあるちゅうたよ、ね、で今日まず知りたいのは、これまさに人間の姿なんです。人間の姿はどういうものかっていうと、見たことがあるもの、聞いたことがあるもの、触って確かめるものでなければ信じませんっていうのが人間の考え方です。ね、人間の考え方。例えばね、みんなね、サイエンス知ってますか？科学。科学っていうのはどういうものか知ってる？どんな勉強か知ってる？
何個かの、枝っていうかね、木？
枝、木。
みたいなの分かれとって、物理学とかいろいろ
ある。ああ、いろんなのがあるわけね。
あとクリスチャンの人はの科学者もい
る。ああ、そうだね。で、今ユーマがいろいろ深く言ってくれた前にですね、コウキがボソッと一言言ってくれたのが、証拠がなんて言った？
証拠があるものだけを突き止める。
そうやろ。証拠があるものだけを突き止める、つまり研究する。そして証拠があるから、あ、これは確かですよっていう。つまり証拠ってじゃあどういうものかっていうと、今言ったように目で見えるもの、耳で聞こえるもの、鼻で匂いを嗅げるもの、舌で味わえるもの、そしてまた手で触れるもの、これがなかったら証拠にはなりませんよっていうのが科学の考え方です。
いや、でも考えとっただけでも証拠にないっていうのは、
ねえ、だから科学ではっきり言って何でもできるようになるのかっていうと、正直言ってできないんです。科学が進んだって言ったとして、確かに俺たちの生活は便利になったかもしれんけど、でもやっぱり科学でもわからんことはいっぱいある。なんでかっていうと、人の今言ったよね、見ること、聞くこと、嗅ぐこと、味わうこと、そして触ること、これ五感って言います。5つあるでしょ、5つの感覚。五感で確かめられないものは、それは科学では取り扱えませんっていうこと。だからひょっとしたら確かめられんけどあるかもしれない。でも科学ではそこはもうほっときますよって言ってる。
だったらさ、
ね
でもさ、心があるってことは科学者も認めてんでしょ。
でしょ、ほら。
でしょ。
だから心って触れるのって言ったら、どうね、触れない。 でそんな風に科学って言っても結局人間がやってる学問だから限界があるんですよ。限界がある。人間が分かるとこしか分からない、ね、これが科学の事実です。 実情です。でトマスもすごい科学的に考えてます、ね、ところがですね、それから8日経ちました。8日間経った、ね、トマス覚えとったかどうか忘れたけど、ね、分かりません。ここにはでも8日経った時に今度はトマスもみんなと一緒にお弟子さんたちと一緒に一つのところにおったちかいとね、そして鍵が全部かけてあった。扉も窓も全部鍵がかけてあった。そしたら何が起こったんですか？
地震。
本当か？
いやイエスが鍵をかけたのにイエス様が真ん中に立ってって平和がある
イエス様がまた前と同じみたいにうっち真ん中に立って平和がある。これね、平和っていうのと平安っていうのがあるんですよね。でこの聖書はもともと平安って書いてある。つまり 安らかな心。みんな安らかってわかる？安らかにお休みくださいとか安らかに過ごしてくださいっていう、安らかって意味わかるかな？漢字で書くとあの安い、値段が安いっていう字を書くんです。でどういう意味と思う？そう、安心な、ほらね、安心で、しかも平安の平は何？え？いつも？いつも平常時とか言うでしょ。それから平素よりお引き立てを誠にありがとうとかいう、あの平っていう字はいつもっていう意味ね。だからいつも安心な状態が平安ね。周りがどうなっていようが心の中はいつも安心、これが平安。イエス様が来てみんなにあるようにって言ったのはそういうことです。ただ平和、あんた喧嘩せんようにね、仲良しときなさいよ、ほら同じお菓子あげるからと、そんなんじゃないよね。ね、そうじゃない。平安、いつも安らかな心でいられる。つまり安らかであるためにはただ争いがないとかそういうことじゃなくて、安心よっていうものがここにドカーンってないとすぐ怖くなったり不安になったり。不安っていうのは安がないわけでしょ。安らかなのがないわけね、ふうって。だからそういう状態になるわけです。だけど平安がここにドカーンってあれば他のも入ってこれない。他のも入ってこようとしてもうんって言って跳ね返すね。これをイエス様が言ってる。そしてこのあとイエス様はなんとトマスに話しかけてくれます。さあイエス様なんて言ったの？
いや指で手の手を触る、
うん、そうね、こう手に入れてみてごらんって。あんたは指を私の手に入れてみらんと信用せんってさっきこの間言ったよね。じゃあほらしてみてごらんって。それからここを見せて、ほらここにね槍で刺された跡があるでしょって。でここに手をちょっと入れてごらんって、この間なんかそうせんと信じられんって言ったもんねってイエス様は言った。これどういうことか。イエス様はトマスが俺絶対信じんけって言ったあの言葉をちゃんと知っとった、聞いとったね。人間そんな絶対信じられんって言って心をガチガチにして絶対俺はこの心変えんけのって言ってるその人間の姿をちゃんとイエス様は分かってくれとうちことですね。よく知ってくれと、そして信じられんっていうその思いもよう分かってくれと。だから心固くなりしそうだけじゃなくて、嘘やろこんなん理解できんしね、科学では解明できんし、そんなあるわけない、本当にあるのそんな、ってなってるその心のことも頭のことも分かってくれとうちこと。これイエス様なんです。
何もかも聞いてる。
そう。そしてこのトマスに、じゃあほら言った通りしてみてごらんって、してみてもいいよ、もしそれであなたが信じてくれるんだったらそれでもいいよってイエス様はそこまでやってくれるんです。ね、すごい優しいやろ、ね、お前そんな信じたんだらもう知らんって言うんじゃなくて、そこまでして私はここに一緒にいますよっていうのを教えてくれる。そしてほら見てごらん、信じられるように助けてあげますよって言ってくれる。これがイエス様です、ね、そしてそれを聞いたトマスはどうしたんかね。
全然態度が違う。
全然態度違った
よ。いや、あの口がポカーンと、
口がポカーンとね、目に浮かぶよね。
いやもうそこで、そういった時点でもう神様っていうのを発動
する。そうだね。ちゅうことはさっきね、 カイカイとユーマが言ってくれたんやけど、トマスはイエス様を触って信じましたって言ってくれたんだけど、本当にそうやったと思う？
いや、
どうやったのこれ。トマスはこれ触ったと思う？触ってないと思う？
触ってない。
触ってないと思う？
触ってないよ。
この聖書を読んだだけでは分かりません。書いてないから。でも書いてないから分かることは何かっていうと、トマスは触って納得して信じたんじゃないっていうことね。もう触ったか触らんかなんてことはどうでもよくなった。それよりもこれ本当にイエス様や、あ、これがあのイエス様や、十字架でああやって恐ろしい形で殺されていったのに本当に生きとる、これイエス様やんっていうのがもうガーンって分かったよね。だけどもう触る必要性もなかったかもしれない。もう触らんでもいい、そんなんどうでもいい、俺あんなこと言ってバカやったーち、俺自分のことなんと思っとったやろね。そしてさっきみんなが言ったみたいに口がポカーンち開いとったかもしれんし、もう恥ずかしいで顔を下向いたまんまやったかもしれんし、わからんよね。でもとにかくトマスが言ってるのはイエス様は私の主ですよ、そして私の神様ですって言って拝んだ。そういう風に書いてますね。俺たち人間もね、このイエス様に出会ったりする、それからイエス様がしてくれたことを見るときに、そんなことあるわけないやろって思うことがあります。説明がつかんやん、証拠がないやんって言ってすぐそれを跳ねのけようとする。これどういうことかしたら、自分の方がよう分かっとうということです。俺の頭で分かる範囲ではそんなことはありえん、だからそんなことはなかったっていう結論で終わらす。これどういうことかしたら、自分の分かっとるようなことよりも大きいことは起こりませんって言ってることです。これはとっても危険です。危ないです。そして危ないだけじゃなくて、ものすごい、傷つけます。自分を傷つけます。人を傷つけます。そして神様を傷つけてしまいます。だって自分の方がよく分かっとうっていうことは、自分は神様よりすごい、創造主よりすごいんだって言ってるでしょ。これまさにあのアダムとエバの罪の始まりと一緒。だからここでも人間の姿ね、神様より俺の方がよく知っとるっていう、その姿がもう一回出てきとる。だけどイエス様はそれにね、いやちょっと待って、私は確かにここにいますよ、生きていますよって、だから信じようよね、自分で納得して分かってね、触ってみたから信じる、それは信じることじゃない、それは ただ検証しただけ。そうじゃなくて、信じるっていうのは見てなくてもイエス様が復活したよ、生きとるよ、一緒に追ってくれるよって言われた時に、あ、そうやん、信じていくっていう。そして信じていけばイエス様と一緒に生きていくことができます。
道がないと安心して生きていけない、
ね、そう、道がないと安心して生きていけないよね。で、人間は見える道を通って行こうとする。でもイエス様が言ってくれたのは、私が道ですよ、私が真理ですよ、私が命ですよ。
イエス様についていけば、その人生の道と同じ感じに、
そうそうそう、イエス様についていけば、イエス様にとこにおれば、イエス様が道だから、道がどんどん進んでいきます。
なんか道がどんどんできてる。
そう、かっこいいよね。そして最後はどこに行き着くの？
天国。
なるほどね。天国なんだけど、天国っていうのはどこかっていうと、天のお父さんがおる場所です。天のお父さんと一緒におれる場所、それが天国です。今言ったね、ヨハネ14の6っていうところを見ると、私、イエス様言った、私が道ですよ、そして真理ですよ、そして命ですよ、私のところを通らなかったら誰も天のお父さんのところに行けないんですよって言ってる。ということは、天国じゃ何かって言ったら、天のお父さんと一緒におるところ、これが天国です。
うん、めっちゃ幸せ。
めっちゃ幸せよね。相当嬉しいよね。
差が激しい。
ああ。
信じろと信じない。
なので今日のトマスもね、もうこの出来事で本当俺ダメやったなって思うかもしれない。でもイエス様は、いや、あんたがどんだけダメやったかっていうことにずっと目を向けて、あ、俺っち本当にもうつまらん、こんなイエス様こと信用できんで、あ、もうダメやった、いらんこと偉そうに言って、あ、もうダメダメやんち思うんじゃなくて、今生きてる私を見てごらんって言ってくれるの神様です。俺たちよくこういうことします。特に大人になってくると、自分はダメなんじゃないかってすぐ言いたくなりますね。自分はダメな、なんとかかんとか、なんでもいいけど、自分の立場をね、自分はダメな人間なんだね。 すぐそう言いたくなります。でもイエス様が言ってるのは、ちょっと待って、自分がダメって気づいてもそこに目を向け続けるんじゃなくて、その目をこっちに向けてごらん、私の方に向けてごらんって、で一緒に生きていこうや。だからイエス様はほら釘見てごらんって、あの釘の跡見せてくれたのはどういうことかっていうと、あなたのダメだったところはあの十字架で私が身代わりに片付けてあげましたよって言ってるんですよ。みんな知ってますかこれ。あなたがダメダメダメダメ言って自分はダメ自分はダメって言ってても、私がそのダメなところ全部引き受けてあの十字架で片付けたんですよ。だからいつまでも自分のとこ見てダメやんダメやん俺ダメやんって言わんでいいやんもうって、そうじゃなくて片付けて今死をやっつけて生き返ってきたこの私と一緒に歩いていこうや。これがイエス様や。だから俺たちはイエス様と一緒に歩いていく。そしてイエス様と一緒に歩いていくんなら、いつまでも俺ほんとダメだよね、俺どう相当つまらんちゃんね、俺もバカやしとかずっと言いよかんでいいんですよ。そういう気持ちになる時ももちろんあると思う。でもそうじゃない、あそんな時に、いやでもイエス様が片付けてくれて一緒に歩いてくれるよね、今生きてくれるもんね、そこにまた帰ってくる。これがクリスチャンの一番の強さですね。だからみんなぜひそれを味わってください。これねちょっと練習がいります。なんでかっていうと、世の中で普通に生きてるとみんなイエス様知らない人が多いから、自分がダメだダメだって言ってる方がなんかかっこいいように見えてくるんです。で自分のことをダメだって言ってない人は、お前お気楽でいいねちょっとバカじゃないのっていうような空気が流れてきます。でそれに流されてずっとやってると、いつまでたってもイエス様の方に向けることができません。だからイエス様信じるようになった人は練習しないといけない、トレーニングしてください。そして自分はああダメやなとか弱いつまらんなって気づいた時に、その目をうんってイエス様の方に向ける練習ね、それをしていかないけん。でそれは祈ったり聖書読んだり賛美の歌聞いたり歌ったり、それからクリスチャンの友達と話して一緒に祈ったり、いろんな方法があります。そしてだんだんそれを続けていくうちに、もう自然とイエス様の方に目が向くように癖になっていく。人間癖になれば何も考えなくてもそうするでしょね。だからイエス様についていくっていうのも同じです、ね、何十年か前に洗礼受けましたよ、あの時は良かったけど、もう最近はちょっとねもうなかなかいろいろ大変だからもうってなってる、それは本当にもったいないんです。そうじゃなくてイエス様と一緒についていく、ね、俺が いくらねもう最近はもうってなってもイエス様は生きてるよ、イエス様は何より強いよ、イエス様は俺のそんなダメなところ全部片付けてくれたやんって、ここに立っていく、これが今日のレッスンね。トマスみたいに、あ神様やんやっぱそうやったんやんち、ね、感動して生きていきたいと思います。そして最後もう一つね紹介します。ここに最初からおった弟子たち、トマスにイエス様来てくれたんよ、復活したんよ、お前ちょっと知らんやろうけど俺たちあったんよって言ったみんなはどうだったかね、イエス様のことを紹介したんです。復活したイエス様を紹介した。
いやトマスも最後に信じてくれてめっちゃ嬉しいやん。
しかもそうやって紹介したみんなのところにイエス様が来てくれたやん、何よりも、あこれ以上もう疑うことできんやろ。で俺たちもイエス様を人に紹介するときに、俺たちがうまく説明してうまく分かるようになってもらって、うまく説得して信じてもらうんじゃないでしょ皆さん。俺たちがイエス様を紹介するときにイエス様がそこに来てくれる、追ってくれる、そしてその相手の人にイエス様が自分から関わってくれる。だから俺たちに何も心配せんでいいと、俺ちょっと口下手やし説明するの下手やしとかね、そんな何も心配せんでいい、ちょっと勇気ないしとか心配せんでいい、イエス様が一緒におってそこでイエス様が出会ってくれる、すごいですよ。だからね今回とかも本当に傷んでる人がいっぱいいます。もう本当体も傷んでる人もおると思うし、心の中とかね、もう本当に辛い思いしてる、俺たち想像しかできない。でもそういうみんなのところにイエス様を紹介する、そしたらイエス様がそこにおって、イエス様がその人たちに直接働きかけてくれる、関わってくれる、出会ってくれる、ね、皆さんぜひですねいろんな形でイエス様を紹介していきましょう。OK か、
はい、
おい、グッド。じゃあお祈りします。 イエス様今日もありがとうございます。イエス様が今日生きとってくれること本当に感謝します。トマスみたいに俺たちは頭が硬くて、俺はその手を触ってみらんと絶対信じんってすぐ言ったりしてしまうところがあります。どうか許してください。でも、でそんな気持ちになって本当に落ち込んでしまう時もあります。でもイエス様はまさにそんな俺たちの性質を全部あの十字架で自分が身代わりになって片付けてくれた。そのことを今日また確認することができました。ありがとうございます。そして死を破って私たちの前に復活して今生きてくれていて、この私と一緒に生きていこう、あなたのダメダメなところは私が全部片付けたんだよ、そうやって私たちの手を取って一緒に歩いていってくれることありがとうございます。私たちもいろんなことがあってもイエス様こそが私の主、そして私の神様、私の作り主なんだ、救い主なんだ、そういうふうにいつも、確認して歩いていくことができますように、そしてイエス様といつも、一緒にいることができるように、それがまた、習慣になり癖になり、いつもイエス様の方に目を向けることができるように助けてください。今日の時間も本当にありがとうございます。このお祈りを心から感謝してイエス様の名前でお祈りします。アーメン。イエーイ。